それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は使徒の働き2章1節から4節、14節から21節、2箇所を読んでいただきます。第3版では新約228ページ、2017では233ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生から御言葉の解き明かしをしていただきます。約束の聖霊という題でよろしくお願いします。
聖書を朗読します。使徒の働き2章1節から4節、14節から21節です。五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると、天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。ペテロは十一人と共に立って、声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。以上です。
では一言お祈りいたします。天のお父様、ペンテコステ記念の礼拝を今お捧げしていますが、もう一度この世界に神様が送られたキリストの御霊である聖霊がどのようなお方なのかを私たちが知り、また今すでに私たちのうちにおられる聖霊様と親しい関係を築いて、この方によってイエスキリストの証人としてここから使わされていくことができますように導いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。キリスト教のカレンダーの中で一番大きな行事といったら語弊があるかもしれませんが、何といってもそれはイエス様が誕生されたクリスマスだろうと思いますが、聖霊がこの世界に来られたこのペンテコステもそれに匹敵する、この人類の歴史の中で大きな出来事だと言えるかと思います。ところが案外、ペンテコステ礼拝というと、クリスマスほどではなくて、通り過ぎてしまう側面があるかもしれません。私も改めてこの使徒の働き2章から聖霊が来られたこと、そしてその聖霊がどのような方なのかを知る機会としてこのメッセージが与えられたことを感謝しています。 イエス様が私たちが罪の滅びから救われる救いの御業を十字架の上で完了完成させてくださり、そして三日目に死ぬ中からよみがえられたことによってそれを証明されました。そして40日間弟子たちに現れて天に帰っていかれたあと、10日後にもう一人の助け主であられる聖霊が来られた。それが今日のペンテコステ記念ということができます。イエス様が成し遂げられた御業を今聖霊なる神様が教会を通して進めておられる。その教会は聖霊を持っている一人一人が集まっているキリストの体ということになります。この聖書箇所から三つのことを学んでいきますが、それは皆という言葉で共通しています。一節で皆が同じ場所に集まっていた、四節で皆が聖霊に満たされ、そして21節で皆救われる。この言葉で解き明かしていきたいと思います。イエス様は昇天されるときに弟子たちに言われた、ついでと言ってはなんですが、皆さんが漢字で昇天という言葉を使うときに、自分が天に召されるときの昇天はどういう字を普段書きますかね。イエス様が天に昇っていかれたことを昇天、天に昇ると書きますが、私たちはその字は使わないで召される、召し抱えるのその召すという字を使って、クリスチャンが天に召されることを昇天と表現しますね。そこまでにしますけれども、イエス様が昇天されるときに弟子たちに父の約束を待ちなさい、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと命令されました。多くの弟子がガリラヤ地方出身だったわけですが、彼らはイエス様と3年半伝道旅行をする中で、エルサレムにいたときには拠点にしていた家があったんですね。それはマルコの福音書を書いたマルコのお母さんの家だったと言われています。その2階座敷に弟子たちはよく集まっていたわけですが、そこに集まって何をしたかというと、10日間ひたすら祈っていたということになります。仕事をしないで10日間、もちろん食べることはしたと思いますが、10日間ひたすら祈るという生活を一生に一度でも経験できたら、3日間でもいいですから、そういう聖会の集まり、そういう訓練会の集まり、修養会とも行ったことがありますけれども、そういった時間を持つことは信仰生活に大きな祝福をもたらすことは間違いないわけですね。10日間彼らはひたすら祈っていたわけですが、最初から祈りがスムースに続いたわけではありません。むしろ最初は祈れなかったというのが実態だと思います。なぜかというと、彼らはイエス様がゲッセマネの園で兵隊たちに捕まえられるときに恐れをなして蜘蛛の子を散らすように一目散に逃げ去ってしまった、イエス様を見捨ててしまった情けない人たちだったからです。それが心のうずきになっていたのは間違いないと思いますね。イエス様が復活されて、そのイエス様にお会いしてその喜びはあったものの、しかしそれはまだ解消されていなかったんです。でもこの祈りの場に出なければ、それは一生引きずったままだったとも言えると思います。私たちの中にあるうずく過去の失敗や人間関係のもつれ、いろんな事情が私たちにあるわけですけれども、それを祈ることによって神様に光を照らしていただいて、どのようにしたらそれが解決できるかを御言葉と聖霊の導きによって教えられていくならば、 いつまでもそれを抱えないで自由にされて信仰生活を歩むことができるということができます。ある意味弟子たちは集まらなければならなかったんですね。彼らは復活のイエス様と出会ったという喜びがあったものの、出て行って全ての人に福音を伝えなさいというこの大宣教命令を果たす力はもっと自分たちにはないと自覚していました。どうしたらいいんだ、まあ、ペテロなんかはその責任を感じていたでしょうね。一番の年長者でしたから。で、集まった時最初は二十数人の集まりですが、その時点でまず始まったことは悔い改めだったと、これは間違いなく言えることです。お互いに疑心暗鬼になって、あいつはイエス様を見捨てたんだ、あいつこそ卑怯なやつだと、お互いに胸中に複雑なものを抱えたままで一致した祈りなんかできるはずがありません。言葉だけが踊って空回りするしかないわけですね。しかし徐々にその苦しい雰囲気の中でペテロが口を開きました。自分はイエス様が裁判を受けているときに、お前も弟子だろうと言われて怖くなって、知らないと3回も否定してしまった情けない男だ、許してくれ。すると他の弟子たちもそのペテロの話を聞きながら、迫るものがあり涙と鼻水を流しながら、実は俺もイエス様を捨てて逃げ出したものなんだ、また3年間一緒にいる間に自分こそ偉いものだと言ってお前たちを見下していた、そんな男だ、許してくれ。次々にそういう告白がなされて、そして肩を抱き合い、お互い許し合うという光景がその場には現れたと想像できます。今までのキリスト教の2000年間の歴史の中で、その悔い改めなしに起きたリバイバルというのはないんですね。神様の偉大な御業が、力強い御業が起きたのは、必ずそのような悔い改めに伴う祈りがあってなされてきた御業だということができます。つまりそのことによって彼らは清められ自由にされて、初めてイエス様が父から聞いた約束を待ちなさいというスタートラインに立つことができたんですね。悔い改めるということは、そういう幸いなスタートラインに立つことができるということです。もちろん問題を抱えたまま祈ることはできます。そしてそれなりに神様からの導きと助けは受けることはできますが、根本的なところを置いたままでスタートすることは不可能だということができます。そして彼らがその悔い改めがなされたときに、その部屋の雰囲気が、その2階座敷の空気がガラッと変わるということを彼らは経験したと思います。まあ、そういう、こう霊的な雰囲気が変わるということを経験した人は、次の段階にさらに進んだことでしょう。その雰囲気は、ただ単にその二十数人のグループによる祈り会で進まないで、まあ、自分の家が近くにあった人もいたかもしれません。口々に、あの祈り会は今までとは違うという噂や情報を聞きつけて、次々とあの500人の人たちにイエス様が復活後現れたと書いていますから、相当な弟子たちがいたわけです。で、その人たちが1人2人と集まり始めて、最終的に120人ほどに増えたわけですね。まあ、そのようにして10日間の祈り会というものが進められました。 そしてついにこの五旬節の日、イエス様が復活されてから50日目という、そしてイスラエルでは年間3つの祭りがありますけれども、その中の収穫の祭り、7週の祭りという日がこの五旬節の祭りになっていたわけですが、収穫のための祭りですから、イエス・キリストが成し遂げられた救いの御業を、福音を伝えることによって救われる人々の収穫がここから始まったわけです。この五旬節の日にペテロの説教を聞いた人が何千人救われたと書いてありますか？3000人ですよ。そういうことが聖霊の力によって始まったわけですね。ですから皆が同じ場所に集まることは大きな祝福を受け、祝福を受けた人たちを通して聖霊なる神様の働きが力強く進むということを教えられます。現代は、まあ、今までもそういう傾向はあったわけですが、さらに分断が進み、経済格差が進み、国と国の間に圧力が生じて、これから世界は一つの国では自立していけない。ブロックを作って、そのブロック同士で交渉していろいろと政治経済という分野で協力したり、あるいは分裂したりということが繰り返されていく。黙示録では最終的には自由の国という言葉が出てきますけれども、それは今ある200いくつかの国の中の自由という意味ではなくて、連合体ということを意味しているように聖書学者たちは受け止めているんですね。ですからクリスチャンもこの世の流れに、社会の流れに流されて孤立しないように、でも黙っていると流されてしまうのは避けられませんし、孤立してしまうことも起こるでしょう。だからこそ集まること、教会の特徴である集まるということをやめないで、ますます終わりの日が近づいているのを見て集まろうというふうに進められているわけです。これはもう2000年前から語られていることですね。今日の時代クリスチャンが集まるということはどういう形で集まるのか、もちろん特徴はそれぞれあっていいわけですけれども、私たちは来週から礼拝のこの中で20分ほどの小グループを進めたいと願って準備を進めています。最初からうまくいくかどうかは分かりません。お互いに慣れないまま時間が過ぎてしまうかもしれませんが、しかし繰り返すうちに慣れて、聖霊の働きに預かって、人間の単なる集まりではなくて2人3人集まるところに私もその中にいる、もちろんこの中におられるわけですが、2人3人小グループの中にますますその力強いイエス様の臨在が聖霊によって表されるときに、私たちクリスチャンはお互いがキリストの神の家族であり、お互いがお互いが必要としている存在なんだ、私にも誰かのために用いられる賜物が与えられているんだということに気づき始めると、それは単なる集まりではなくなるわけですね。共同体であり家族となって、そしてそれは日曜日だけのことではなくて、一週間の中でお互いがお互いを意識して祈り合う、取りなし合う、私たちの祈りが誰かが危険な目に遭っているときに、その人を苦境から危機から脱出させる大きな神様の御手となって伸びていくわけです。そのことを経験する、これからの歩みにさせていただきたいと願っています。黙っていたら何も起こりません。一人だけの信仰生活で何かが起こることを期待してもそれは難しいかと言えます。集まるところにこの2000年間のキリスト教の歴史が築かれてきているということをまず覚えておきたいと思います。第2に4節で皆が聖霊に満たされというところに目を留めたいと思いますが、このことは旧約時代は 特別な人たちに聖霊が注がれました。イスラエルの初代の王であるサウルにも聖霊が注がれて、彼は予言もしたんですね。しかし御霊に満たされて予言ができたから素晴らしい信仰者とは言えないんです。今もすごい、賜物をいただいた人がバタバタバタとこう倒れていくような影響力を持つ伝道者と呼ばれる人たちは世界にたくさんいます。まあ、動画にも出てきますけれども、でもその人が果たして神様に従っているかどうかということは一概に言えないんですね。働きの身を見てその人が神から使わされた人かどうかということは私たちも判断することはできますけれども、あのイスラエルの初代の王サウルは不信仰になって王の地位から退けられてしまったという、まあ、人になっていますね。その後継いだのがダビデで、彼も聖霊に満たされて、賛美の賜物を用いて人々が神様を礼拝する時の、まあ、賛美の先端を切った人です。聖歌隊というものがそこから編成されるようになりました。まあ、今年70周年なので、賛美チームが毎週ここで礼拝のリードしてくださっていますが、まあ、聖歌隊ができたらいいなと願っているところですので、もし皆さんにも共通の思いがありましたら、実現するように祈っていただきたいと思います。まあ、そのように特別な人たちが旧約聖書には預言者たちもそうですが聖霊を注がれて神様の働きを担いました。でもそれはいつまでもそうであったわけではないんです。一時的でした。ところがヨエルの預言はこの17節から始まっているように、神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、すべての人が対象だと書かれています。もちろん信じるすべての人という意味ですが、男にも女にも。旧約時代女の人が聖霊を受けたっていう記事はあまり見当たらないかと思います。もちろん信仰厚い人たちはいましたので聖霊の恵みに預かっていたと言えなくはないんですけれども、しかし新約の時代においてはすべての人、私のしもべ、はしため、息子、娘というふうに年代を超え、性別を超えて神様の霊は人々を満たすということを約束しているわけですね。イエス様も弟子たちに対してよくヨハネの福音書で聖霊について語られました。たくさん紐解くことができますが、一つだけ紹介いたしますと、御言葉を出していただけるでしょうか。ヨハネの福音書の14章16節17節、2コマになっていますが、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊なる神様がどのようなお方かをイエス様はあらかじめ弟子たちに教えておられたんです。で、イエス様が弟子たちに教えてくださったことはもう山のようにあるわけですけれども、彼らがそれをどこまで記憶をたどり手繰り寄せて思い出せたかっていうのは人間的な力ではごく限られた範囲でしかなかったと思いますが、しかしイエス様はあらかじめこの方があなた方に私が話したことを思い起こさせます。それで弟子たちはこの福音書を書くことができたわけですね。 まあ、昔の人の記憶力は私たちの何十倍もあったと思いますが、今のように情報洪水にさらされていない人たちは、まあ、そのような記憶力を保つことができるわけです。まあ、小学生ぐらいの女の子が、まあ、中国の女の子がこの新約聖書の一つの書物を完璧に暗唱していたっていう、ニュースを聞いたことがありますが、私が学んだ新学校では、3年先輩の人が三条の説教全部、暗記していたという、三条の説教というのは、五章、六章、七章、三章全部暗記したということを、まあ、祈祷会の中で、実演して見せてくださったことがあったんですが、まあ、人によってその記憶力の差はあったとしても、昔の人たちの記憶力は相当のものだ。だから弟子たちがイエス様が話された説教、教えの内容を私たち以上に知っていた、記憶していたというのは確かなことだと言えますが、さらに聖霊の働きによって彼らはイエス様の教えというものを理解して記憶してそれを伝えることができたと言えるかと思います。その方は助け主と呼ばれています。そして真理の御霊と呼ばれています。で、この方はただ単に知識を教える真理ということではなくて、私たちの深いところにある傷や苦い思いや許せないという思いを探ってくださって、ワンダフルカウンセラーとして私たちの内側にどうしたらそれを解決できるのか、どうしたらいいのか、そういうことを示してくださるお方なんですね。まあ、現代はカウンセラーと呼ばれる方々がたくさんおられます。スクールカウンセラー、あるいは臨床心理士、いろんなところでカウンセリングが必要な時代になってきています。それだけ多くの人が傷つき悩んでいるからですね。分野も専門分野もいろいろ分かれてきています。しかし基本的に私たちクリスチャンは聖霊を受けているならば、祈りを通して神様、どうしたらいいでしょうか、私のこの問題をこれからどうしたら解決していただけるのでしょうかとへりくだって祈り続けるときに、もちろん病院の先生もあるいはカウンセラーの方も助けてくださいますが、詰まるところ結論は何かというと、それは私たちが十字架のもとに行くことだと聖書は語っているわけです。もちろんその助けとしていろんなカウンセラーの働きというものは用いられるわけですけれども、私たちはキリストと共に死ぬということがなければ根本的な解決には至らないという、その霊的な原則というものを持っているならば、あとは薬を飲んでもカウンセリングを受けてもそれは私たちの益になることは間違いないわけですね。真理の御霊はそのように私たちの深いところまで光を照らすことができる、魂の深みまで探る方であると聖書は語っています。その方が私たちのうちにおられるということは力強い助けになるわけです。でもその方を無視して人間的なところばっかり私たちが助けを求めて歩き回るとなかなか難しいかもしれませんが、聖霊なる神様は喜んで助けようと願っておられる。そしてすぐにその解決が一朝一夕にならないかもしれなくても、慰めてくださり手当てをしてくださり私たちを導いてくださるお方なんですね。まあ、私自身も父親との関係でできた葛藤を抱えながら、まあ、クリスチャンになり牧師になって相当周りに被害を与えたわけですけれども、そういうことも一つ一つ神様の憐れみの中で許され、そしてある部分は強められて、人を理解する上での大きな 光になってきたこと、神様は全てのことを働かせて益としてくださることを経験することができました。皆さんもきっとそうだと思うんですね。過去は忘れるということはないんです。忘れていいかもしれませんけれども、忘れられないんです。で、それが私たちの成長を引っ張るわけですね。解決しないままで前に進むことはできません。それは重荷になって前に進もうとすると何倍もの必要、力を必要とすることになってきます。でもイエス・キリストが十字架で全てを背負って解決してくださった、まあ、チャラっていう言葉は正しいかどうか分かりませんが、全て解決したのでゼロからのスタート地点に立つことができ、さらにイエス様がそこから共に、まあ、すでにそのマイナスの時から私たちと共にいてくださったわけですが、常に共にいてくださるので私たちは重荷を自分だけで負う必要ないわけです。まあそこまでにしますけれども、そしてこの真理の御霊は知恵と啓示の御霊と呼ばれている。次の御言葉を見ていただきますと、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと、パウロは祈っています。イエス様を信じたときに全て例外なく皆さんは聖霊を受けています。でもさらに聖霊が必要なんです。知恵と啓示の御霊を求めて受け取っていくと、聖書を祈って読んでいくときに新たな光が照らされ、この角度からは分からなかった御言葉がこちらの角度から、まあ、攻めるというか探っていくと、ああそうかというふうに合点する時があるということを経験します。知恵と啓示の御霊、聖霊は私たちに御言葉を理解させてあげたいと願っているんですね。で、私たちはこの聖霊を内側に持っていますが、満たされる必要があります。知恵と啓示の御霊を受けるということも満たされるということですが、満たされ続けるようにと命じられています。エペソの次の御言葉は、聖霊に満たされるとどういう変化が現れるかというと、酒に酔った時の症状に似ているので、まず聖書は酒に酔ってはいけませんと釘を刺しているわけですが、しかし聖霊に酔うことは勧められているわけです。まあ、酒に酔うと8人分道路をこう大手を振ってこう歩くそうですけども、酔ったり酔ったりということで8人分の道幅が必要なんだそうですけども、聖霊を受けて満たされて聖霊に酔うと喜びがあふれて飛んで走るようになるような人もいるわけですね。で、はじめ、まあ、車にガソリンを満タンにしても走ってる間に減ってきて、まあ、放っておくとガス欠を起こしますが、それで、ガソリンスタンドで給油するわけです。同じように私たちクリスチャンはある時は満たされているかもしれませんが、ある時はガス欠のような状態で苦しい、喜びのない信仰生活を送ることもあるということを経験しますね。ですからコンスタントに満たされていくということが必要です。まあ、ある聖会に出て講師のメッセージを聞いて恵まれて、満たされたようになる時もあるかもしれませんが、しかし帰ってくると現実の生活にこう引き込まれて、あの喜びはどこに行っちゃったんだろうというようなことも起こる。そして次から次とこう聖会を渡り歩くというクリスチャンもいるんだということを聞いたことがありますけれども、普段の生活の中でデボーションを通してコンスタントに聖霊に満たされる秘訣を知っておく必要があるわけです。その場合妨げとなるものが何なのか、財政機関なのか、あるいは自分の頑張りなのか、 まあ、今、オリビー乗り会で学んでいるテキストは、御霊に属する人、肉に属する人という題なんですけれども、肉に属する人の場合、妨げとなっているものは、キリストが私たちの罪を全部引き受けて許してくださったのに、それが理解できなくて罪を犯して落ち込んで、今度こそちゃんと聖書を読もうとか、今度こそちゃんと奉仕をしようとか、そっちに方向を向けてしまうことにあるということが一つの理由だと書いてありました。在籍感の問題っていうのは非常に大きいものがあります。で、神様、私たちが悩んだままで信仰生活を送ることは願っておられないんですね。キリストイエスにあるものは決して罪に定められることがない。なぜならばキリストがすべての罪を背負って、それに必要な相当する罰を受けてくださったので、信じる者はもはや裁かれない、許されている。でも生きている間に私たちは罪を繰り返し犯すわけです。その時にどういう信仰の判断をするか、もう基本は同じなんですね。許されているんです。で、許されていることを感謝して受け止めて、その犯した罪をカバーするための努力ではなくて、自由にされたものとして神様に喜ばれる歩みは何だろうかと祈る中で見つかってきた、それを実行すればいいわけです。まあ、それが一つのことだと言えます。御霊に満たされる生活は自由で豊かで、そして自分のことにとらわれないで周りを見ながら自分が与えられている恵みを流していくことができる、それが心の内から生きる水の川が流れ出るという経験になるわけです。皆さんの周りにも皆さんを通して流れる聖霊の川を、その水を飲んで癒されている人がいると思います。助けられている人がいると思います。そういうお一人お一人に神様は整えようとしておられることを、本当に素晴らしいことだと思います。最後に、そのことに関してイエス様が教えてくださったのが、ルカの福音書の11章13節の御言葉です。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうか。聖霊を求めたことはありますか。聖霊に満たされることを求めて祈りに励んだことはあるでしょうか。まあ、信仰生活が普通に営めているので、それほどの上かわきはないということだとしたら、それはあるべき姿ではないと思います。天の父が求める人たちに与えてくださる聖霊を求めて熱心に祈ることは幸いなことです。まあ、今日から始めてもよろしいと思います。最後に、皆救われるというところですけれども、社会はどんどん変化しています。まあ、この説教も AI を使ってできる時代になりました。と思うかもしれませんが、説教もできるんです。必要な要点だけを AI に伝えて30分の説教を作ってくれと言えば、それなりの説教を用意してくれる時代になったんですね。まあ、論文を作る場合もそうでしょうけども、まだ完璧ではないとしても形は整っているということができると思いますが、まあ、本当にすごい時代だと思います。そして時代は激しく移り変わっています。 しかし神様のご計画は変わらず、私たちに対する神様の愛も変わらず、一人も滅びず、すべての人が救われることを願っておられる神様の御心は決して変わらないこと、それを私たちがどこまで理解し受け止めているかということが問われているわけです。まあ、日本は救われない、なかなか人は救われない、人口の 1% しかいない、 1% もいない、日曜日礼拝を守っているのはわずか20数万人だという厳しいデータも何年も変わらずに続いてきているんですね。それでも諦めないで福音を伝えていくことによって、福音を伝えるときに必ず働いてくださる方が聖霊様なんです。人は福音を聞いて初めて心を照らされるわけです。そして照らされた心は自分は滅びてしまうという恐怖を覚えるわけです。あるいは私を救ってくれる方は一体誰なんだろうと求め始めるわけです。そのきっかけを与えるのが伝道ということができます。種をまくことです。まかない種は生えない、それは自然の法則であり霊の世界の法則でもあり、だからイエス様はこの人の働きの一章八節で、あなた方が聖霊を受けるとき、あなた方はキリストの証人となると言われました。私たちに必要なものは何がなくても聖霊なんだということを、もう一度このペンテコステ記念に覚えて、今日からでも聖霊を求め、聖霊に満たされていくことを熱心に求めていきましょう。それしか、まあ、牧師が進めることはないとも言えます。で、そのようにして一人一人のクリスチャンがキリストの証人となっていくときに、どんな時代でも、どんな社会でも、どんな天変地異が起きても、人は皆救われるということが実現するわけです。という約束を握っていきたいと思います。聖霊によらなければ誰も人は救われません。信じることができないのだと、私たちも聖霊の働きがあったからこそイエス様を救い主として主として信じたわけですね。その御言葉最後に、紹介して終わりたいと思います。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。神の御霊によって語ることができればイエスは主ですと告白する人が起こされるということを信じて、伝道の働きに携わり取り組んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちに聖霊を注いでくださって感謝いたします。私たちの中に今聖霊が住んでおられること、私たちが聖霊の宮であることを感謝します。私たちのうちにおられる助け主であられる聖霊を信頼し、私たちも聖霊とともに福音を伝える働きに預かり、喜びに預かり、満足を持ってこの人生を豊かに生きることができるように、自分だけの人生ではなく人々と喜びを共にし、すべての人が喜ぶその世界を期待しながら、一つ一つのことに取り組んでいくものとなりますように整えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。